テープの裏側に参りました。表側より引き続き、代表及び一般質問の用紙をお伝えいたします。
代わって、共産党議員団の質問です。核兵器禁止条約署名、批准の国への申し入れについて。質問、国に核兵器禁止条約への署名、批准を要請すべきです。答弁、核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現を訴えていきます。コロナ禍における区有施設の使用量の軽減について。質問、密を防ぐための対策で利用人数制限をする以上、使用料金は引き下げるべきです。答弁、施設の利用実態などを早急に調査します。保健所の体制強化について。質問、これから冬に向かって感染拡大に対応するために専門職を確保し、保健所の体制を強化すべきです。答弁、新規採用職員の繰り上げ採用も視野に入れ、感染状況に的確に対応できる執行体制を確保していきます。高輪築堤の遺構保存と見学会開催を。質問、鉄道開通時を彷彿とさせる高輪築堤は、国民共有の財産、重要な文化財であることからも、JR 東日本に遺構の保存と見学会の開催について強く要請すべきです。答弁、高輪築堤の遺構は貴重な文化財という認識であるため、改めて保存について事業者に要請していきます。見学会についても実現できるよう要請していきます。都心低空飛行の運用中止を。質問、羽田空港、都心低空飛行を直ちに中止するよう国に要請すること。答弁、騒音対策や安全対策、飛行経路の様々な運用などを検討するよう強く求めていきます。質問、航空事故災害を想定した危機管理計画を策定すること。答弁、港区危機管理基本マニュアルを改正し、新たに落下物発生時の情報連絡体制を明記します。危機発生時は災害対策本部の設置などをマニュアルに明記し、全庁的体制で対応に当たります。異常気象から生命と地球環境を守ること。質問、区として気候非常事態宣言を発信し、区内外に区の姿勢を示すこと。答弁、宣言は行っていませんが、CO2 削減に取り組みます。質問、区立小学校の校庭は天然芝による緑化を進めること。答弁、トラック部分以外でできるところは天然芝を進めていきます。以上、共産党議員団の質問でした。今度は都民ファーストの会の質問です。一人親の養育環境の確保について。質問、一人親家庭の就労時、さらなる養育環境の確保。答弁、港区保育利用調整基準において、一人親家庭の養育環境を支援するために優先的な配慮を行っていますが、今後、よりご家庭の状況に応じた基準となるように検討していきます。迷惑行為に対するマナーの啓発について。質問、デリバリー業者による迷惑行為への対応について。答弁、デリバリー業者が店舗前に大勢待機して、通行の妨げになる行為や、タバコのポイ捨て、交通ルール違反などが確認されており、区民の方々からもご意見が寄せられています。こうした現状を踏まえ、警察署とも連携し、事業者に対し、配達員の迷惑行為の防止とマナー向上に取り組むよう要請していきます。また、青色防犯パトロールの隊員が配達員による迷惑行為を確認した際には、注意喚起や警察署への通報など、状況に応じて対応していきます。 多子世帯における移動時の利便性向上について、質問、区の施設にレンタルベビーカーを設置していただきたいです。答弁、施設利用者へのベビーカーの貸し出しは、不特定の方が利用するため、衛生面において利用者が不安を感じることも想定されます。安心してご利用いただき、施設利用のサービスの向上につながるよう、ベビーカーの貸し出しの導入について検討していきます。以上、都民ファーストの会の質問でした。次は、まちづくり港の質問です。新型コロナウイルス感染症の年末年始での取り組みについて。質問、家庭内感染が最多となり、家族で過ごす時間が多い年末年始に感染症を抑え込むことが重要ですが、区の取り組みは。答弁、12月上旬には家庭内の感染症対策リーフレットを完成させ、注意喚起を行います。高輪築堤の移行について。質問、高輪ゲートウェイ駅前の開発現場から、国内初の鉄道開業時に会場を通すために作られた高輪築堤の移行が発見されましたが、まちづくりへの影響は。答弁、鉄道開業時の歴史や技術を伝える重要な移行であり、事業者の検討状況を注視し、相談・協議に適切に対応します。以上、まちづくり港の質問でした。続いて、虚偽報道に負けない会の質問です。公聴システムにおける匿名意見の取り扱いについて。質問、ひどい虚偽報道がなされた前回同様、今回の報道も事実と異なる部分を多く含みます。乱痴気騒ぎの状況、登場人物、通報者の混同、結果的に逮捕された人数、私が一切一言も言っていない発言等々、全体的な状況やニュアンスが全くと言っていいほど事実を反映していない報道が拡散している状況か、誤情報に基づいた匿名意見が公聴システムを利用して寄せられました。匿名だとこちらから事実関係の伝えようもなく一方通行です。意見の表明に責任が生じない匿名意見は、実名意見と同等に扱うべきではないと考えますが、ご見解を伺います。答弁、港区、区民の声への対応に関する要項に基づき、適正な取り扱いに努めます。以上、虚偽報道に負けない会の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。
常任委員会と特別委員会の活動記録です。審議案件と主な質疑をお伝えいたします。常任委員会の活動記録です。総務常任委員会、議案第92号、港区震災後の区民生活の再建、並びに産業及び町の復旧復興のための基金条例の一部を改正する条例、震災後の区民生活の再建、並びに産業及び町の復旧復興のための基金について、新たに新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止等のために活用できるようにする。主な質疑、基金の活用対象とする基準、活用範囲を震災と自然災害に分けている理由。議案第93号、港区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例の一部を改正する条例、地方税法の一部改正に伴い規定を整備する。主な質疑、延滞金利率改定の時期、利率の告示までの期日が早まっている理由。議案第107号、令和2年度港区一般会計補正予算第6号、総務費で主に港区商品券特別給付事業に要する経費を計上し、主に高輪地区アップリング高輪フェスティバルに要する経費を減額し、環境清掃費で港タバコルール推進に要する経費を減額し、民生費で主に高齢者施設等における PCR 検査支援事業に要する経費を計上し、主に港キャンプ村に要する経費を減額し、衛生費で主に健康管理システム維持管理に要する経費を追加し、産業経済費で区内共通商品券発行支援に要する経費を追加し、主に 企業間連携交流会、分科会に要する経費を減額し、土木費で運河の魅力向上事業に要する経費を減額し、教育費で高輪台小学校校舎増築に要する経費を追加し、主に学力向上事業に要する経費を減額する。また、繰越免許費として、東京2020大会準備、啓発など14件について、翌年度に繰越して使用することができる経費を追加する。議案第117号、令和2年度港区一般会計補正予算第7号、各間にわたり職員人件費等を減額する。また、産業経済費において財源の構成を行う。議案第118号、令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算第3号、国民健康保険事業運営を減額。議案第119号、令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算第2号、後期高齢者医療保険料付加を減額。議案第120号、令和2年度港区介護保険会計補正予算第2号、主に職員人件費を減額する。主な質疑、予備費の重要や基金を取り崩す際の区の方針。商品券特別給付事業で使用する商品券と通常のスマイル商品券の際。議案第108号、物品の購入について。仮称、港区子ども家庭総合支援センターの開設に伴う備品の整備のため、机204台等を購入する。主な質疑、購入する物品のうち備品となるもの。議案第113号、港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の期末手当の支給月数を改定する。議案第114号、港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例。港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の期末手当の支給月数を改定する。主な質疑、国内での公務員比較と区内での公務員比較の差の有無。近年の報酬等の変動状況。議案第115号、港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。特別区人事委員会の勧告を受け、職員及び会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改定する。主な質疑、会計年度任用職員と民間との比較。会計年度任用職員も一般職員と同様の引き下げとなった理由。閉会中の委員会活動、主な報告事項、港区人口推計の見直し、令和2年度港区外郭団体経営評価結果。保健福祉常任委員会、議案第96号、港区立認定子ども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例、保育料を改める、主な質疑、自宅で自営を行う者に対するマイナスの調整指数をつける。コロナ禍で社会情勢が不安定な中、保育料を改定する理由。議案第97号、港区児童相談所の設置に関する条例。児童相談所を設置するため、新たに条例を制定する。主な質疑。子供の権利について子供に分かりやすく伝えるものを掲示する。設置する児童相談所の存在意義や役割を職員間で継承していく。議案第98号、港区小児慢性特定疾病審査会条例。港区小児慢性特定疾病審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため新たに条例を制定する。主な質疑、18歳を超えた者に対する対応、医療費支給認定をしないことを多数決で決めることの是非。議案第99号、港区児童福祉審議会条例。港区児童福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため新たに条例を制定する。主な質疑、審議会の独立性及び公開、条例制定の影響を受ける関係条例。議案第100号、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるため新たに条例を制定する。東京都が条例で外部から食事を搬入することを特例的に認めている理由。 国の基準の見直しを求めること、及び区独自の基準とすること。議案第101号、港区幼保連携型認定子ども園の学級の編成、職員、設備、及び運営に関する基準を定める条例。幼保連携型認定子ども園の学級の編成、職員、設備、及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定する。議案第102号、港区幼保連携型認定子ども園以外の認定子ども園の認定の要件を定める条例。幼保連携型認定子ども園以外の認定子ども園の認定の要件を定めるため、新たに条例を制定する。主な質疑。区内の私立幼稚園が認定子ども園に移行しない理由。調理室を備えていない私立幼稚園が認定子ども園に移行する場合の対応。議案第103号、港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、及び運営に関する基準等を定める条例。指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、及び運営に関する基準等を定めるため、新たに条例を制定する。主な質疑。児童発達支援管理責任者の資格要件、及び事業所における配置確認、区による監査体制。議案第104号、港区指定障害児入所施設の人員、設備、及び運営に関する基準等を定める条例。指定障害児入所施設の人員、設備、及び運営に関する基準等を定めるため、新たに条例を制定する。主な質疑、区民の入所状況、入所決定に至る過程。議案第105号、港区児童育成手当条例の一部を改正する条例。児童育成手当に係る支払い期月を見直すほか、支給要件を変更する。主な質疑、現況届の提出方法。児童育成手当及び児童扶養手当の平均者数。議案第106号、港区国民健康保険条例等の一部を改正する条例。地方税法の一部改正に伴い、規定を整備する。主な質疑、地方税法の改正で文言が変わった理由、区における還付件数及び事例。議案第112号、児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議について。区が行うこととなる児童自立支援施設に係る事務の管理及び執行を東京都に委託するため、地方自治法の規定に基づき承認を求める。主な質疑、区民の入所状況、入所までの過程及び退所後の支援、閉会中の委員会活動、主な報告事項、港区立港南生き生きプラザ改修工事に伴う施設の一部休止、港区基本計画、港区実施計画、草案、建設常任委員会、議案第109号、訴えの提起について、特定公共賃貸住宅の使用料等を滞納して区の督促に応じない、住宅使用者である個人及びその連帯保証人に対し、建物の明け渡し及び滞納使用料等の支払いを求める民事訴訟を提起する。主な質疑、法的措置を取る判断基準の有無、滞納状況と納付状況の経過、閉会中の委員会活動、主な報告事項、港区基本計画、港区実施計画、草案、港区緑と水の総合計画、草案、区民文教常任委員会、議案第94号、港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例、地方税法の一部改正に伴い、規定を整備する、主な質疑、廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料の延滞金のこれまでの実績。議案第95号、港区印鑑条例の一部を改正する条例。区における行政手続きの電子化を推進するため、電子申請により印鑑登録証明書の交付を申請する場合の手続きの要件を緩和する。主な質疑、印鑑登録証明書を交付する際に提示されていた印鑑登録証に代わる本人確認の方法、導入にかかる費用の妥当性。議案第110号、指定管理者の指定について、産業振興センターの指定管理者を指定する。主な質疑、指定管理者の事業者選定において公募事業者が一事業者であったことへの区の見解、採択される事業者数の妥当性。議案第111号、指定管理者の指定について、港図書館の指定管理者を指定する。主な質疑、災害時における帰宅困難者受け入れや避難所としての港図書館の役割、指定管理者として選考された評価すべき点、 議案第116号、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の期末手当の支給月数を改定する。主な質疑、民間の期末手当支給月数と公務員の期末手当支給月数との比較における民間の比較対象の妥当性。コロナ禍において手当が減額されることによる働く意欲の低下。閉会中の委員会活動、主な報告事項、区民交通障害保険の加入受付方法の変更等、各地区総合支所区民課窓口におけるキャッシュレス決済及び混雑状況のウェブ表示サービスの開始。特別委員会の活動記録です。閉会中の主な報告事項、交通環境等対策、港区バリアフリー基本構想素案、浜松町2丁目地区、第1種市街地再開発事業環境影響調査書案、東京オリンピック・パラリンピック対策、東京2020大会の開催延期による現時点の見直し事項等、東京2020大会期間中における区有施設等の貸し出し及び利用予定。以上、常任委員会と特別委員会の活動記録でした。議案等の審議結果をお伝えいたします。令和2年第4回定例会の審議結果です。議案第92号、港区震災後の区民生活の再建、並びに産業、及び町の復旧復興のための基金条例の一部を改正する条例。議案第93号、港区分担金等に係る督促、及び滞納処分、並びに延滞金に関する条例の一部を改正する条例。議案第94号、港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例。議案第95号、港区印鑑条例の一部を改正する条例。議案第96号、港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例。議案第97号、港区児童相談所の設置に関する条例。議案第98号、港区小児慢性特定疾病審査会条例。議案第99号、港区児童福祉審議会条例。議案第100号、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例。議案第101号、港区養護連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例。議案第102号、港区養護連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例。議案第103号、港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例。議案第104号、港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例。議案第105号、港区児童育成手当条例の一部を改正する条例。議案第106号、港区国民健康保険条例等の一部を改正する条例。議案第107号、令和2年度港区一般会計補正予算第6号、歳入歳出それぞれ15億2406万8000円を追加し、総額をそれぞれ1881億4105万円とする。議案第108号、物品の購入について、仮称港区子ども家庭総合支援センター10基等。議案第109号、訴えの提起について。以上18件、全会派賛成で、議決結果は原案可決です。議案第110号、指定管理者の指定について、港区立産業振興センター。議案第111号、指定管理者の指定について、港区立港図書館。以上2件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、スマイル党、反対は共産党議員団、虚偽報道に負けない会、議決結果は原案可決です。議案第112号、児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議について、議案第113号、港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。議案第114号、港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例。 以上3件全会派賛成で議決結果は原案可決です。議案第115号、港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。議案第116号、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。議案第117号、令和2年度港区一般会計補正予算第7号、歳入歳出それぞれ3693万8000円を減額し、総額をそれぞれ1881億411万2000円とする。議案第118号、令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算第3号、歳入歳出それぞれ4万9000円を減額し、総額をそれぞれ237億3277万3000円とする。議案第119号、令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算第2号、歳入歳出それぞれ1万円を減額し、総額をそれぞれ57億4139万7000円とする。議案第120号、令和2年度港区介護保険会計補正予算第2号、歳入歳出それぞれ75万7000円を減額し、総額をそれぞれ187億442万2000円とする。以上6件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、スマイル党、虚偽報道に負けない会、反対は共産党議員団、議決結果は原案可決です。請願2、第7号、福島第一原発多核種除去設備等処理水の水蒸気放出及び海洋放出に反対し、国への意見書提出を求める請願書。請願2、第8号、港区の児童相談所設置に際して、児童虐待の通報などで認知した後に予防・再発防止対策を充実してほしい請願。以上2件、賛成は、港政策会議、共産党議員団、まちづくり港、スマイル党、反対は自民党議員団、公明党議員団、都民ファーストの会、虚偽報道に負けない会、議決結果は不採択です。請願2、第9号、仙岳寺前児童遊園を移設させないことを求める請願、賛成は共産党議員団、反対は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、スマイル党、虚偽報道に負けない会、議決結果は不採択です。請願2、第10号、ゼロカーボンシティ宣言に関する請願、全会派賛成で議決結果は採択です。発案2、第7号、赤坂大輔議員に対して再度議員辞職を勧告する決議、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、スマイル党、欠席は虚偽報道に負けない会、議決結果は原案可決です。発案2、第8号、港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例、全会派賛成で議決結果は原案可決です。以上、議案等の審議結果をお伝えしました。皆さんから提出された請願です。採択とした請願、ゼロカーボンシティ宣言に関する請願、不採択とした請願、福島第一原発多核種除去設備等処理水の水蒸気放出及び海洋放出に反対し、国への意見書提出を求める請願書。港区の児童相談所設置に際して、児童虐待の通報などで認知した後に予防・再発防止対策を充実してほしい請願。仙岳寺前児童遊園を移設させないことを求める請願。継続審査とした請願。港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願。羽田空港増便による都心及び港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願。羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願。東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる港区立白金児童遊園敷地と 港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないでいただきたいことを求める請願、羽田新飛行経路の運用延期または再検討を求める請願、羽田空港新飛行ルートの見直しを国に求める請願、2030年 CO2 削減目標引き上げに関する請願、以上です。請願書の書き方をご案内いたします。皆さんの声を区政に、港区議会では広く皆さんの意見や要望を請願として受け付けています。特に定められた様式はありませんが、次にお伝えする書き方を参考に必要事項を書いてください。1、請願は日本語で書いてください。なお、作成にあたっては改ざんを防止する目的から、鉛筆やいわゆる消せるボールペンでの記入はご遠慮ください。2、宛先は港区議会議長としてください。3、請願者の住所、氏名、辞書または記名押印、電話番号を書いてください。なお、請願者が多数の時は、代表者を定めて、署名簿を添付してください。4、請願の趣旨を簡潔に書いてください。5、請願理由を趣旨に沿った具体的な内容をご記入ください。提出前に、区議会事務局に請願書の書き方、提出方法などをご相談ください。それでは書き方をご案内いたします。A4 番用紙の表に、何々に関する請願と書き、港区議会議長何々様とし、その後提出年月日、請願者の住所、氏名、署名または記名押印、電話番号を書いてください。請願の趣旨を簡潔に、何々を何々してほしいとし、A4 番用紙裏または2枚目に請願理由、請願の趣旨に沿った具体的な内容をご記入ください。提出、お問い合わせ先は、区議会事務局議事係、電話 03-3578-2915 番へどうぞ。以上、皆さんから提出された請願についてお伝えいたしました。決議しましたをお伝えします。令和2年11月26日、赤坂大輔議員に対して再度議員辞職を勧告する決議。令和2年8月6日、赤坂大輔議員は公然わいせつ容疑で神奈川県宮前警察署の署員に現行犯逮捕されました。港区議会は逮捕された事実を受け、同年9月7日、赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告を決議しました。しかしながら、赤坂大輔議員は辞職勧告が決議されたにもかかわらず、現在まで辞職の意思を表明していないこと。報道によると、赤坂大輔議員は公然わいせつ罪で略式起訴され、同年9月23日付で罰金の略式命令が出されたこと。以上のことから、区民の信託を受けた代表として自覚を著しく欠いた行為の責任を認め、自らの意思で議員を辞職すべきであります。引き続き、港区議会議員として活動を継続することは、区民をないがしろにするものと断ぜざるを得ません。よって、港区議会は赤坂大輔議員に対し、速やかに議員を辞職するよう再度求めます。以上、決議する。決議しましたをお伝えしました。お知らせです。区議会はどなたでも傍聴できます。区議会の会議は原則公開されており、本会議や委員会は傍聴できます。本会議場の傍聴席にはモニターを設置しており、代表、一般質問時には手話通訳及び字幕もご覧いただけます。会議の開会予定については、区議会ホームページやポスターなどでご案内いたします。お問い合わせは、区議会事務局議事係、電話 03-3578-2915 番へどうぞ。各会派の連絡先です。不在の場合は、区議会事務局へ、電話 03-3578-2911 番です。自民党議員団、電話 03-3578-2927 番、ファックス 03-3578-2909 番、港政策会議、電話 03-3578-2938 番、ファックス 03-3578-2949 番、公明党議員団、電話 03-3578-2935 番、ファックス 03-3578-2937 番、共産党議員団、電話 03-3578-2945 番、ファックス 03-3578-2947 番、都民ファーストの会、電話03-3578-2922 番、ファックス03-3578-2922 番、まちづくり港、電話03-3578-2948 番、ファックス03-3578-2854 番、スマイル島、電話03-3578-2948 番、ファックス03-3578-2854 番、虚偽報道に負けない会、電話03-3578-2922 番、ファックス03-3578-2922 番です。動画配信をご覧ください。本会議と予算・決算特別委員会の様子をライブ配信・録画配信しています。ライブ配信・録画配信はスマートフォンやタブレット端末でも視聴できますので、どうぞご覧ください。港区議会動画配信で検索できます。区議会だよりの表紙をあなたの写真で飾りませんか？次回4月発行予定の区議会だよりの表紙を飾る写真、デジタルデータを募集します。写真のテーマ、私が好きな港区の風景。発行月4月の季節に合った風景。応募規定1、区内で撮影された横向き写真。2、5MB 以上の JPEG データ、未発表の写真を外部記憶媒体 CD-ROM などに書き込みご郵送ください。返却はできません。応募方法は、1、撮影場所、撮影日時、住所、氏名、電話番号、写真のコメント、17文字以内を明記してください。2、応募締め切り、発行月の前月、前の月の15日まで。次回掲載号は3月15日締め切りです。3、応募問い合わせ先は、郵便番号 105-8511、港区芝公園 1-5-25、区議会事務局議会広報担当、電話03-3578-2920番。その他として、掲載作品の選考は区議会だより編集委員会で行います。この区議会だよりは新聞折り込みのほか、区の主な施設の窓口にも置いてあります。また、郵便局、公衆浴場、東京メトロ7駅、JR、浜松町、田町の2駅、ゆりかもめ5駅などに置いてあります。個別配布も行っておりますので、ご希望の方はご連絡ください。区議会だより展示版、声の区議会だよりも発行しています。ご利用ください。声の区議会だよりはホームページにも掲載しています。お申し込み、お問い合わせ先は、区議会事務局議会広報担当、電話03-3578-2920番へどうぞ。お知らせでした。おしまいは、後書きです。令和3年第1回定例会は2月中旬に開会する予定です。編集委員、副議長、安倍博子、小倉理恵子、石渡由紀子、池田武史、熊田千鶴子。以上、後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、真野目桃子、山室舞でお送りいたしました。またお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。